シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よしこがお送りします。今日は美しい自然を未来に残すために下水道事業のご紹介という内容で、高山市下水道課施設管理係の垣根和弘さんにお話を伺います。垣根さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず下水道の役割についてですが、下水道が果たしている役割について考えたことはありますか？
そうですね、あまり考えたことなかったですね。トイレや台所、お風呂などで使った水を流しておりますが、その水がその先でどのようになっているかは意識して考えたことはありませんでした。
はい、ほとんどの人はそうだと思います。上水道のように体に入る水は水質などが気になりますが、使った水は下水道管に入ると見えなくなることもあり、あまり関心を持たれることがありません。まず下水道によって快適で衛生的な生活を送ることができるようになります。若い方には馴染みはないかもしれませんが、昔のトイレは大小便を便槽に溜めて定期的に汲み取っていました。また生活排水はそのまま側溝などに流していました。そのため悪臭がひどく、ハエなどの害虫が発生して衛生的に問題がありました。下水道に接続すればそのような問題は発生せず、快適で衛生的になります。
そうですよね。
もう一つは、台所やお風呂からの未処理の排水が河川を汚していたんですけれども、これを下水道で処理し河川の水質を防ぎ、自然環境を守ることです。
はい、と言いますと？
はい、もし下水道に接続せず生活排水をそのまま側溝や川に流したら、汚水に含まれている有機物などが河川や海を汚し、魚などの生物が住めなくなったり悪臭が発生したりしてしまいます。下水処理場では生活排水を河川に流しても問題ないレベルにまで浄化してから放流します。
はい、それでは私たちが下水道に流した汚水は下水処理場ではどのように処理されているんでしょうか？
はい、皆さんの家庭や事業所などから出た汚水は道路の下にある下水道管を通って終末処理場に集められます。処理場では最初にゆっくり汚水を流して汚泥を沈めて取り除きます。その後微生物が入った反応タンクに送られ、汚れの成分である有機物を微生物に食べてもらいます。そして汚れを食べて重たくなった微生物は沈殿池で汚泥として沈めて取り除かれ、上積みは消毒してから河川に放流されます。
はい、微生物が活躍していたんですね。
はい、下水中の汚れのほとんどは飼料や生活排水などの有機物ですので、微生物の力を借りて有機物を食べてもらい、水を浄化してから河川に戻しています。処理場では空気を送ったり濃度を調整したりして主役の微生物が最もよく活動できるように調整しています。
はい、
また発生した汚泥は焼却したり資源化したりして処分しています。
そうなんですね。それで下水道の普及により河川の水質も良くなってきたんですね。
はい、水の汚れ具合を示す BOD という数字があるんですが、これをずっと見てきていますと下水道の普及に伴って着実に河川の水質は向上しています。
はい、さてここで下水道課から市民の皆様にいくつかお願いがあるようですね。
はい、まず下水道が使えるようになった区域内の住民や事業者の方のうち、まだ下水道に接続されていない方はできる限り接続をお願いします。長い年月と多額の費用をかけて整備した下水道施設を活用していただくためにも、ぜひとも接続をお願いします。下水道への接続に際は工事などでご負担をおかけすることになりますが、よろしくお願いします。なお下水道の接続工事は市の指定を受けた下水道指定工事店でなければできないことになっています。工事費用の見積もりや工事の依頼などは指定工事店にご相談ください。指定工事店は市のホームページに一覧が載っています。また下水道接続のための資金の融資斡旋制度というものが用意されておりますので、計画されている方は一度ご検討をお願いします。次に、すでに下水道に接続されている方には次の点をお願いします。まず下水道には何でも流せるというものではないんです。先ほどお伝えした通り、下水道処理場では発生した汚泥の処理に経費がかかりますし、 有機物は微生物が食べてくれますが、その量には限度があります。台所では野菜くずなど大きなゴミはネットなどで取り除き、よく水を切ってから燃えるゴミとして出してください。油はできるだけ流さず、固める薬品を使うか新聞紙などに染み込ませて可燃ゴミとして処分してください。トイレではトイレットペーパー以外のおむつや生理用品、お尻拭きやクリーナーなどは絶対に流さないでください。特に最近はトイレに流せるという表示が書いてあるパッケージに書いてあるものがありますけれども、実は水に溶けにくいので高山市の下水道では流すことはできないんです。
それはどうしてですか？
はい、下水道管はほとんどのところは勾配がつけられていて、汚水は自然に終末処理場に流れていきますけれども、場所によってはポンプを使って高いところに上げているところもあります。水に溶けないおむつなどを流しますと、ポンプのところで詰まって汚水が溢れる恐れがあるんです。そうするとポンプを引き上げて分解し、異物を除去するなど大変な手間と費用がかかります。どうかこれらのものは可燃ごみとして処分してください。
はい、
次に、下水道にはトイレや台所、お風呂などからの汚水だけを流してください。
はい、というのはどうしてですか？
はい、高山市の下水道は分流式といって汚水のみを流す形式です。雨水は側溝や雨水排水路を経由して河川に流します。ところが建物の雨水の配管が誤って下水道管に接続されていたり、宅内のマスの蓋が破損していてそこから雨水が流れ込むと、雨の日に処理場に流れ込む水が急増し、マンホールから水が溢れたり処理場での処理が困難になってしまう恐れがあります。一度ご家庭や事業所の排水設備の点検をお願いします。
はい、今までのお話は下水道が整備された地域のことでしたが、整備されていない地域はどのようになっていますか？
はい、下水道整備区域の外でも生活排水がそのまま放流されれば河川などを汚すことは同じです。このため私たちは浄化槽の設置を推進しています。浄化槽といってもトイレの汚水のほか生活排水も合わせて処理する合併浄化槽のことです。トイレの汚水だけを処理し、生活排水はそのまま流してしまうような単独浄化槽というものもありますけれども、単独浄化槽は汲み取り便所と同じく生活排水を未処理のまま放流しますので環境によくありません。そこで高山市では下水道処理区域外で汲み取り便所や単独浄化槽から合併浄化槽へ切り替えられる方には補助金を出して切り替えを推進しています。
はい、そうなんですね。では合併浄化槽に切り替えようと思ったらどこに相談すればよろしいですか？
はい、浄化槽の補助の適用を受けるには条件がいろいろあります。補助の条件などについては事前にご相談をお受けいたしますので、下水道課または支所の基盤産業課までお問い合わせください。
はい、では合併浄化槽に切り替えればもう安心ですね。
実はそうとも言えないんです。合併浄化槽も下水処理場と同じで汚泥を沈殿させたり微生物に汚れを食べてもらっています。きちんと機能を維持しないと浄化槽の処理水はすぐに悪化してしまいます。機能を維持するため法律で保守点検、清掃、法定検査を定期的に行うことになっていますので必ず行ってください。
はい、わかりました。下水道は汚水をきれいに処理して自然に返す大切な役割を果たしているんですね。特に高山市は河川の上流部に位置していますので、下流にきれいな水を流す責任を負っているということが言えるかと思います。まあ、普段は意識していない下水道ですが、衛生状況の向上と河川などの自然環境の向上に必要な重要な施設であることがよくわかりました。それでは最後に下水道や浄化槽についてのお問い合わせや相談先を教えてください。
はい、高山市下水道課電話は 0577-35-3150 番、または支所の基盤産業課へお願いします。
はい、繰り返します。お問い合わせは市役所下水道課 0577-35-3150 または支所基盤産業課までお願いします。この時間は美しい自然を未来に残すために下水道事業のご紹介という内容で、高山市役所下水道課の垣根和弘さんにお話を伺いました。垣根さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。